どうもお聞きいただきありがとうございます。今日は占いの先生のところへ勉強しに行ってきました。で、今日はまあもともとタロットは習ってたんで、で独学で今タロットも自分のことを占ったり勉強してるんで、あとはまあ AI で使う AI 占いの方でタロットもよくやっているので、このタロットについてはだいぶ落とし込めたかなっていう感じです。で、今日勉強したのは手相と三名学です。手相は3ヶ月ぐらい前に行った時に教わってたんで、まあ全体像という部分分かってて、教科書ももらってたんで、改めてまた今日教わったんですけど、まあこれはもう自分で覚えられるかなっていう感じで、次回から三名学になるっていうことになったんですけど、いやー面白いなーと思って、これ何かっていうと、タロットって本当くじ引きみたいだな、くじ引きとかおみくじ神社にあるみたいなもんだなっていうふうに思うんですけど、まああれよりも詳しく解釈できたり、カードの枚数も多いですし、あと正位置逆位置で解釈が変わるので、本当今これタロットで本当助かってるなと思うんですけど、今こう起業して、ビジネスを自分でこうインターネットを使ってしていて、どうしたらいいんだよっていう思う時も本当に多くて、で自分でこう考えたりとか、あと AI に聞いてみたりとか、まあ相談できる人に相談したりとかっていう場面もあるんですけど、すぐにこう、まあこれどうしようもねトラブルだなっていうのが、まあつい先日あって、でその時にもタロット使わせてもらって、ああそしたらまあ結構いいカードが出て、あとはあとタロット自体もどうしたらいいですかって例えば聞くとしたら、結果の他に対策をどうしたらいいかっていうのもカードで出てくるので、それをもとに自分の行動が決められる、意思決定が早くなるっていうことですね。うだうだこう悩んでて、ああどうしようどうしようどうしようっていうことを、もうそういうふうな時間を短縮できる、だから時短テクニックかもしれないですね。人間ではある意味、その人間では届かない領域かもしれないです、占いというのは。スピリチュアルとかもそうですけど、本当に全てその実際合ってるとか、まあ僕の解釈ですけど、僕個人自分自身を占う時、合ってる合ってないっていうよりも、その出た タロットのカード、例えば何出たかは今日も、まあ、先生に占ってもらったら、あ皇帝か、エンペラーで商売うまくいきますかっていうことを見てもらったら、エンペラー出たんですけど、もうこれはめちゃくちゃいいカードです。本当力強い皇帝っていう言葉からして、もう力強いリーダーという感じで、仕事面ではかなり、仕事面というか、まあ基本的に恋愛であっても人間関係であっても、何かその道しるべと方向性としては、もうこれで積極的に動いて、力強く、もうポジティブにどんどん動いていけば、自らの欲しいものを勝ち取れるとか、目標達成ができるとか、まあ皇帝なので、あとサポートしてくる人物も現れますと。あ、皇帝とか王様とかって周りにこうなんか大臣みたいな、ブレーンというか頭いい人とかいますよね。そんな感じでしたね。で、そう、手相も今日占ってもらったんですよ、先生に。そしたらそれもまあいいって言われましたね。手相に関しては結構手相はね、先生が曰く当たるって言ってましたね。先生視点ですけど当たると。まあどっちかというとタロットよりも手相、あと三名学は当たるというか、どんどん細かくなっていく感じです。三名学のこうざっくりとした話を今日聞いたんですけど、めちゃくちゃ難しくて、読むとこう情報量多すぎというくらい出てくれて、生年月日と、あ、生年月日だけでいいのかで出すんですけど、手相は本当 時々回文とかなんか番組とかで特集されることもあると思うんで、テレビで。なんで割とポピュラーだとは思うんですけど、手相はあの何歳ぐらいにどうかとか、ちょっと復習がてら話してみると、まあ僕の場合は本当ね、いい線がいっぱいあるって言われて、あので本当に線出てない人もいるみたいなんですよ。先生が言ってた、あ、先生は島田秀平っていう芸人、手相芸人ですよね、が通ってたっていう占いの、学校、そういう教える機関に通ってたらしいんですけど、まあ100万円ぐらいしたらしいんですけど、ちなみにそこで、通っていて、結構いろんなところで占いさせられるですってね。まあ経験のためとか勉強のためっていう意味もあるんですけど、その組織を維持するためとか、まあいろんな側面があると思うんですけど、例えばなんか、埼玉の越谷のレイクタウンで占ったことがあるとか言ってましたね。そうそう、手相ない人っていうのは なんかある時、そういう、どこだっけな、茨城の水戸って言ってたかな、ちょっと場所を忘れてしまったんですけど、前回3ヶ月前ぐらいに話した時に、全くこう線がない人がいて、で今ないですねって話をしたら、本当に、その人がどういう人かっていうと、あの精神病院から今出てきたばかりの人だったらしいんですね。うん、だからもうとんとなんかなんだろう、映画の世界じゃないですけど、ちょっとなんて表現したらいいか分かんないですけど、そういう人も世の中にいるってことですね。手相がないとかで、手相自体も半年ぐらいで変わっていくので、人間の細胞はまあ半年で全て入れ替わるだったかな、そのぐらい変わるんですよね。だから脳みそも変わるし、まあ自分、極論には半年前の自分と今の自分って全く別人っていうふうに解釈もできるんですけど、で、そう、手相は何歳でどうなるとかという年齢っていう視点と、あと一番、まあ、有名なところで言うと、感情線とか頭脳線、生命線、運命線っていうのがあって、でそれのな、こう線が、手相の線が入っているところに、どのあたりだと何歳の、時期なのかな。例えば僕は30代もう後半で40手前なんですけど、この今の時期とか、これからの40になったらどう、45になったらどうとかいうことが見れるんですね。僕の場合45の時に、45ぐらいでなんかまたすごい良くなるっていうふうには言ってました、言われました。であと今の仕事についてもうまくいくだろうという形で、どこだっけな、そう、利き手の小指か、小指の水星球っていうところが、まあこうぷくって膨らんでるところですね。まあ小指の付け根の下のところには、まあ商売とか財産とかそういうところ、あとコミュニケーションとかそういったところも、表すんですけど、まあここが年齢と線と伸びを見るといい感じだと。で、あとあれですね、小指、こうか、こうなんか付け根のところ、これか、今自分の手を見ながら、これが、感情線、これ頭脳線、生命線、運命線か、感情線か、感情線の小指側のところが、こう僕なんかね、ギザギザしてるというか、こうバッテンバッテンバッテンバッテンみたいになってるんですよ、線に沿って。でこれを先生はなんかこう、コミュニケーションが上手とか、おしゃべりが得意だとかっていうことは言ってましたね。言われてみると、あ、自分のおしゃべり得意とかっていうのはともかくとして、すごい線が、全然違うんですよ、人の、人それぞれ全員。あとなんて言われたっけな、そう、僕は先祖から守られてるって、まあ前見てもらった時も言ったんですけど、まあこれは実感ありますね。なんか言葉にできないですけど、いまだに僕、おじさんなんだっけ、僕が母のお兄ちゃんですね、母のお兄ちゃんなんですけど、もう80ぐらいなのかな、今年齢的に。この間も電話で話しましたからね、僕なんだっけな、 あ、そう、占いの今こうやって勉強し始めてから、結構高名な占い師さんとかって先祖がどうだとかっていう話を言うわけですね。で、いや、どうなんだろうな、あの父方の方はなんか家系図っていうのを、まあ、亡くなったおじいちゃんが作ってくれてて、いろんな役所行ったりとかして、それを僕がもらったんです、父から。で、それがあるんで、ある程度どこまでかな、200-300年先ぐらいまでは分かったのかな。で、それを見ると僕の先祖に医者がいるとか、あとな、なんだっけ、結構ね、優秀な人がいて、ああ結構いい地位というか、優秀なこう力を受け継いでんだな、まあ自分がすごいかともかくとして、どっかに僕の中に、先祖が持ってた力っていうのは、誰でもそうですけどね、皆さん、今聞いていただけたら、てかここまで聞いていただいたらすごいですけど、ありがとうございます。で、その最後、今ここにいるってことは、そもそもずっとこう人類が生きてきた血を継いでいて、で、過去に生きてきた人たち、自分のご先祖様の力をがどっかに宿ってるはずですって思います。だから、その先祖を遡るっていうのは大事だと思って、母方が分かんなかったんで、母にはそんなことあまり聞いたことなかったし、教えてくれなかったというか、あんま興味ないのかもしれないですね。重要だと思ってないなんだと思います。で、それでおじさんに電話して聞いたら、なんだっけな、山形県なんですけど、山形県の酒田市っていうところなんですけど、そこで、お寺を守る侍だったと、昔は。あ、なんかすごいなと思って、まず侍って、その、まあ、侍、武士ですよね。武士がいた時代っていうのは、武士が一番、力を持っていた。まずそれが一つと、あとお寺を守るっていうのは、こうスピリチュアルというか、占いというか、そういう精神世界というか、そういうものとすごく近い存在なんだな、自分はそういう血を受け継いでるんだなって思いました。で、そのおじさんの話で もうちょっと脱線すると、僕がなんでそのおじさんにとても仲良くしてるかっていうと、いまだに年賀状とかもよく来るんで、毎年お互い送ってます。で、いまだにというか、多分死ぬ おじさんが亡くなるまでは お互いやり取りできるかなって思ってるというか、もうなるんですけど、なんか引きこもり10、まあ20代前半の頃、家にこもってた時におじさんが来てくれたんです。多分母が呼んだんじゃないかなって思うんですけど、その時に、まあめちゃくちゃ山形から車で来たんですよね。もう本当ありがたかったんですけど、その時元気もらえたというか、生酒っていうのかな、なんかあんまり、まあ日本酒の生のやつですね。めちゃくちゃその時飲んで、めちゃくちゃうまくて、水みたいにバンバン飲んじゃって、あ、なんかめちゃくちゃその感動的な体験をさせてくれたわけですね。もう知らぬ間にベロベロに飲んじゃって寝ちゃうみたいな感じになるぐらい。それからもうおじさんのこと大好きですね、ずっと。あとは何言われたっけな、手相。ああ、そう、大体50、なんか言ってたのは55ぐらいまで仕事を、今の仕事をやっていて、まあうまくいって、まあ続けられてることはうまくいくってことですね。で、60とか55ぐらい、50代からその運用とかそういうのをするようになると、だからそのぐらいからも切り替えていくのかなって思って、今こうネットでビジネスをしていて、自分がこうやるってことは多いですよね。自分自身動くってことは多くて、自分自身の肉体労働も割とあるというか、まあそのさじ加減は選べますけど、結構自分でやることが、あるな、そう、求めれば求めるだけある、あれもやんなきゃこれもやんなきゃというところで今こう話しているんで、ところも一つなんですけど、未来の自分に対してもね、プレゼントになるんでね。で、それが、僕今自動化 全部自動化をしようというふうに動いていて、その自動化の仕組みを作るためにまあ宿泊してるというかという状況なんですけど、それでおそらくその自動化で自動化で収入を未来を今、想像できる未来を考えてみると、今の仕事が今のこのビジネスが拡大して、で自動化をしていくと、あ今自動化で動いてるんで、自動化がどんどんどんどん進んでいって、その仕組みを拡大させて自動化のこの円というか、それがどんどん大きくなっていくという感じなんですけど、というふうになりますね。でその後にどうなんだろうな、実業とかにも手を出すかもしれないですし、ネットじゃなくて、で違う、そこを軸に違う商売にも手を出していきます。これは師匠、久保の師匠とはもう時々こうコミュニケーションを取っているんですけど、やりたいことはあるんでね、まだ全然、ただこれ足がかりに過ぎないっていう感じですね。あとなんだ、あリーダー線があるって言われたのか、リーダー線、リーダーに向いてると。あとはあ理系か文系かで言うと、まあどっちも強いと、バランス型で、文章もできるし数字も強いとは言われました。あれですね、手相として。あと何言われたっけな、ああ神秘十字、神秘十字っていう占いに向く、こうバッテンのところがどこ、あれどれだっけな、あるんですけど、それがあると、神秘十字、太陽十字だっけな、あ太陽十字、芸術的な才能や特殊、ああここが、これは頭脳線と、頭脳線と感情線の間にあるのが、神秘十字があると占い師向きで、信仰心や霊感があると。で芸術的な才能や特殊な分野で才能を発揮するのが太陽十字で、僕は両方あるみたいで、まあこれは芸術、まあこうやって芸術っていうとかなりあのセンスとか難しそうですけど、芸術抽象度を高めると文章を書くとか、こうやって喋ることも芸術というか、クリエイティブというか、クリエイティブって言えばいいんですかね、という感じだと思うんで、そっちでいけるかなと。まあ芸術も、芸術というかそういう実務的な実用的な価値でないことにもっともっと価値を作っていきたいと思っているんで、まあ占いがこうやってな、教わることもそう、教わって自分自身の占いの能力を向上させていくっていうこともそうですし、あと明日モノマネ教室っていうのを、芸人の方か、今芸人か元芸人かの方から教わる手配をしています。それもなんか、まあ、エンターテイメントというか、あそうですね、エンターテイナーみたいな感じかな。僕はエンターテイナーなんですよ。芸人であり、監督であり、脚本家であり、俳優でありっていう形で、僕の商売ビジネスで何をやってるかっていうと、楽しませるってことですね、人を感動させたり、そういうことが一番です。で、あとは、あ、そう、ラッキーサインって言われたな。ラッキーサイン、ラッキーサインがあるって。どれだっけな、ちょっとね、今日。あれ、終わってるのか。あ、大基本数でしょ。あれ、先生が入ってるっすよ。入ってねえな。あれ入ってねえな。ラッキーサインってどれなんだろう。運命線。幸運ってそう。あれこっち、目次。13、14、16、 マスカケじゃないもんな。病気のサイン、スター線、アスタリスクって言った、アスタリスク、アスタリスク、スター線か、あーラッキースター、あこれ先生がなんか出ていたっつったな。あれあれ泣くねえか、こんななかったよな、30ないんですけど、あ次持ってって聞いてみよう。ここまで聞いてくださいありがとうございました。